子ども未来賞第17回読売新聞社賞入選ごま粒からのメッセージ、推定読み熊坂明子。一人っ子の長男はおじいちゃんおばあちゃんと同居しているせいか、ケーキよりもお団子、あんこやきなこに目がないマイペースな小学3年生。慌てない慌てない、ああちょっと一休みと一休さんのようになったかと思えば、まだ疲れが取れないなぁ、温泉でゆっくりしたい、これいただいていい？と実年齢からかけ離れた感のある発言で周りの人をほんわかさせてくれる癒し系ボーイである。長男が生まれた時、自分の幼い頃と私の母親との関係に似るだろうと思っていた。どちらかというと私は母とあまり馬が合わず、万年反抗期で母もそんな私に無関心に見えた。なので出産直後は本当にドライな感覚だった。夜泣きや授乳で寝られない日が3ヶ月過ぎた頃、ああこんな日がいつまで続くんだろうと呆然としたのを覚えている。しかし生きていくために声を上げ、必死に私を必要とする仕草に触れていくうちに、私の中で何かが変わっていった。目を合わせれば笑い、声をかければ答えてくれる。言葉を覚え成長し、誰に教えられたわけでもなく、涙が出るような嬉しい言葉をかけてくれる。5歳になった頃、私が疲れていると、ママ大丈夫？早く寝た方がいいよ。足が痛いといえば、足を揉んであげる。ご飯の時は、ママいつも美味しいご飯を作ってくれてありがとう。私は今まで自分の母親にこんな言葉をかけたことがあるだろうかと大変なショックを受ける。その後も子供独特の視点に立った言葉に驚かされる。海の歌は夕焼けの海で歌うとぴったりだねとか、盗むという言葉がなくなれば泥棒もいなくなるのに、など詩人のような言葉をさらりと言う。実家の両親が相次いで入院してしまい、私が心身ともに疲労困憊だった頃、布団に入ってもなかなか寝つかれずにいた。そんな時にこう囁いてくれた。僕はこれから毎日寝る前に、ママのいいところを3つ言ってあげるね。これはどんな他の言葉よりも響き、心がみるみる緩んでいった。親子が逆転してるようだ。子育てセミナーなどで耳にする、お母さんは子供のいいところを褒めて伸ばしてあげましょうという内容の話だ。この子は私のダメなところを直すために生まれてきたのか。いや、そんな恩着せがましいことではなく、いつもはっと気づかせ心をサポートしてくれる。私の場合、親はこの背中を見て育つの言葉がぴったりだ。そして、僕は生まれる前に天国にいた。ママのところに行きたいと思って降りてきて、ごま粒からやり直した、という言葉に、もはや自分の子供という範疇を超えた何かを感じた。それにしてもごま粒って、妊娠中のエコー写真を見せた時の印象だろうか。私の実母は現在認知症で入院中である。母の私に対する態度が発症前とあまりにも違い、別人のようで驚いている。初めて手をつないで歩き、私の髪を撫でながら話してくれた。自分の子供に足を揉んであげると言われたことを思い出し、恐る恐る初めて母の足をさすったら気持ちよさそうに寝てしまった。母も本来の性格を出せない何かがあったのかもしれない。私は母に優しい言葉をかけられなかったが、母は子育てが楽しかっただろうか。私がもっと母に寄り添う気持ちでいれば、母も本来の自分を出せたのではないだろうか。子供と一緒に過ごすことで自分の今までを振り返り、自分の親、また周りの人との関係を見直すきっかけを与えてくれた。不思議な力で何かがつながっていく感じが心に染みていく。それは今まで自分の中にあったガサガサと引っかかっていたものをきれいに流し、不安や不満、疑問や矛盾で宙ぶらりになった思いを組み上げ、なだめ、悟してくれた。 夏休みも残りあとわずかになった頃、高齢ながら学校の宿題に親子で追われ、なんとか仕上げることができた。ママありがとう。ママのおかげで宿題終わったよ。ママがいなかったらできなかったよ。一瞬頭がぼーっとした。その時私はどんな顔をしていただろう。この子は一体どこから来てどこへ行くのか。自分と違うものを持った一人の人間が、どんな素敵な言葉を残し、どんな人生を歩むのか。自分と違うもの、それは私たちが存在するために、はるか昔からつながっている人たちからのメッセージかもしれない。そんなことを考えていると、天国のどこかで何人かが、くすっと笑っているような気がした。翻訳はジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社、メディカルカンパニー、小野堀幸男でした。